You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ピップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。新年最初のゲストは、大阪西郵便局総務課主任の安西睦夫さんと奥様の美希さんご夫妻です。安西さんは大阪市天王寺区出身の42歳。骨形成不全症という骨折を繰り返す病気で10歳から歩けなくなった安西さんですが、幼い頃から成績は抜群。その明晰な頭脳を生かして国家公務員の試験に合格、車椅子のハンディを乗り越えて活躍されています。一昨年、障害者の作業所で知り合った知的障害を持つ奥様美希さんと結婚されました。車椅子の郵便局員安西さんのアメージングな人生に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは、大阪西郵便局総務課主任の安西睦夫さんと奥様の美希さんご夫妻です。こんばんは。
こんばんは。
はい、奥さんの衣装がね、すごいんですけれども、それは帽子ですか？着ぐるみ？
帽子です。
はい、ありがとうございます。安西さん、なんとお名前を呼び合ってらっしゃるんですか？
僕は美希ちゃんって呼んでます。
私はむっちゃんと呼んでます。
はい、じゃあみきちゃん、むっちゃんと呼ばせていただいてスタートしたいんですけど、安西さんは、ご両親も障害者でいらしたということなんですけど、とっても貧乏な子供時代を過ごされたということですが。
そうですね、まあ昔は、まあ、障害者ってだけでもう給料が安い、当たり前って時代だったもんですから、うん、父親はもう片手がもう工事現場でちゃんと知らなかったし、
片手がもうない。
はいはい、はい、で母親はもう小さい頃に足の方で落ちてしまいですね、うん、それからずっともう足を引きずって歩いてるというそういう状態だったもんですから、非常に経済的には厳しかったみたいですね。
なんか住んでらっしゃるとこも電車の線路の下やったという表現をされてましたけど
そうですね、生まれた時の家といいますと環状線がですね、はいはい、その桃谷駅の近くの高架の下に住んでまして、うん、でまあほんまに5分に1回ガーって通りますからもう会話はそのために消えてしまうんですね、うん、でまあそういうところだったんですけどもね。でまあその後も引っ越しをしたんですけど、その先もね、うん、プレス工場の一角だったもんですから、
うん、また今度はプレス工場の中でまたガーって音がして、
そうです、うん、草向こうでもう工場のねガチャンガチャンってなってた、そういうとこですね、またね、
安西さん一人っ子で、すごい小さい頃から、まあ、頭が良くてお母さんも自慢されてたってことなんですけどどうですか、その小さい頃からすごかったという話は。
いや、まあすごいかどうか知りませんけどね、ただ母親はねもう内職をずっと頑張ったもんですから、うんうん、もう視力悪くなってしまってですね、
目が見えなくなって、
例えば、はい、バス停でバスを待ったからってバスの行き先がわからないんですよね、
う
ん、
行き先がわからない、
で、はい、自然と僕がねこれ読まなあかんねんなって思いましてですね、
字をなんとか
読もうと、そうなんとか読まなあかんなと、うんうん、でそれはもう2歳か3歳の頃からもう一生懸命ね自分なりに勉強しましてですね、うん、もうその頃にはもうすでに数字とか簡単な漢字ぐらいは読んでましたね。
3歳で漢字を読んではったというね、安西さんなんですけど、みきちゃんとむっちゃんすごいね。
すごいですね。
はい、みきちゃんすごいですねと感心されてるんですけどね。それで車椅子の生活になったっていうのはいつからなんですか？
そうですね、小学校4年の時ですね、うんうん、10歳の時に、うん、まあ自転車でこけましてね、うん、でまあ左足を折ってしまって近くの救急病院に入れたんですけどもね、うん、なかなかうまくつかない、うん、でまあリハビリをしたら折れてしまう、うん、ベッドが起きるとしたら折れてしまうということで。
つまり、骨が折れて入院したんだけど、また何かするたびに折れてしまうんですね。
そうなんですよね。うんうん、全然骨くっつかないところが、うんうん、逆に骨折を吹かしてしまうということで。はいはい、うん、で、もう、どうしてなんかなということで、よくよく、教えてもらったところ、 骨形成不全症という病気じゃないかと言われましてですね、
つまり骨がちゃんと形成されない病気だということなんですね。
そうなんですよね。
で、骨折がもう何個も骨折されて、まあ、病院のベッドで寝たきりになられるっていうことなんですけども、約何年ぐらい寝たきりだった？
4年間ぐらい入院しましたね。
そうですか。
で、結局小学校も1年留年しまして、
ね、小学校でも留年があるんですね、やっぱり、ね、
わざとおっしゃるんですけどね、
はいはい、まあ、そのね、はい、留年されて、それからどうなったんでしょうか。
で、結局その退院はしたんですけどもね、うんうん、要するにね、二十歳までは生きられへんと。
うん、生きてはりますよ。
全身の骨が砕けてね、うん、で死ぬと言われて、うん、結局その最後に通行ですよね、言われて、うんうん、で、寝たきりのまま、寝台車に乗せられて、家に帰っていたんですよ。
うん、でも、二十歳までは生きられへんから、好きなものを家でどうぞ食べさせてあげて、最後楽しくしてください、みたいな、
は
い。
そうです。
お医者さんからの宣告があったんですよね。
そうです。はい、
で、安西さんどうされたんですか？
で、まあ、どうせ死ぬんやったと思ってね、うん、まあ、自分の力で、マイペースで、少しずつ少しずつ動かしていたということで、う
ん、リハビリですね。
はい、うん、そうですね。やっとまあ、まあその頃からね、まあ勉強の方も中学の先生に来ていただきましてね、うん、で1日2時間訪問教育を受けていただきまして、
うん、この先生が熱血先生だったんですよね。
そうですよね。当時そんなね、訪問教師の制度あったんですけどもね、うん、1週間に2回ぐらいしか来れない、それを無理やりね、毎日毎日2時間でしたけどもね、うん、来ていただいて、
で、まあ元々賢い安西さんですから、その先生が2時間教えてくれはっただけでですね、まあ勉強もできるようになったし、なんと車椅子に乗れるようになられたってことなんですね。
そうですね、やっと車椅子に乗れたんですね、うんうん、特に水泳をね、うん、始めたもんですが、まあ浮かんでるだけなんですけどもそれだけでもね、だいぶ骨が強くなってきまして、やっと車椅子に乗れたんですよね、
うん、
で、まあ以前は挙げていました、で、今は車椅子ですって話をしますとね、うん、もうほとんどの人がね、車椅子の大変ですねって言われるんですけどもね、うんうんうん、俺はそんな気持ちは全然なくってね、うん、車椅子ってのは私にとってはもうほんま希望の光でね。
希望の光。
もう大いな喜びなんですよね。うんうん、もうあかん。もう死ぬだけやって言われた人が、移動できる、
うんうん。
これは本当に嬉しかったですね。
うん、
もう生きている。よかった。いや、これ生きてんじゃなくって、誰かに生かされてるんちゃうかな、と。そういうようなことを実感しましてですね。
うん、
それから、ほんま毎日は感謝。毎日は楽しい日々です。
ねえ、いや本当車椅子が与えられて嬉しいなんてね、うん、言っていただけると、うん、なんか私たちなんかすっごいね、あかんなってこんな生き方じゃいかんなとか思ってしまうんですけどね。それで復学されても成績は抜群でですね、なんと公立高校にトップで合格されたっていうことなんですよ。なんかテレビも取材に来たそうですね。
そうなんですよね。もう近くのね、もう高校しか行けないので、うん、まあ近くのまあ前立腺の普通科のね、
うん、
まあ公立の高校に受験したんですけどもね、うん、もう健常者ばっかりの高校なんもうですけどね、うん、でもそれでも私はまあトップで合格いたしまして、
うん、で高校では障害者問題研究部というのに所属されたということなんですけど、
そうなんですね、はい、他にも障害者がいましたから、
うん、
それでまあ障害者問題研究いたしましてですね、うん、でまあその頃からちょっとまあ家庭的な事情もあってね、うん、大学にはいかん、つい就職しようかなと思って、うん、はい、たんですよね、
うん、また今度就職の壁が厚いんですよね、障害者の方にとっては。
そうですよね、もう例えば公務員役所ですね、うん、障害者だったら特別枠があって、うん、簡単な試験で楽に入れるというふうに思いがちだけど、そうではないんですよね、
はいはい、
特に国家公務員の場合はそういった特別枠はまあないですしね、
うんうん、
まあ地方でもあってもね、まあ一人か二人の枠にも何十人向けてくるので、
うんうんうん、
まあ、非常にまあその狭きも、うん、それを突破するのは非常に難しかったんですよね、
はい、まあでもそれを突破されて国家公務員試験に合格されて大阪西郵便局に採用される。
はい、はい、お疲れ様です、
で現在までお勤めなんですけど。
そうですね、
総務課のお仕事具体的にはどんなことされ
て。今私は主に車両とかもですね、備品とかそういうことを担当します。資産関係ですね、
され
てましてですね、まあ、ちょうどまあ民営化の話出てますのでね、
うんうんうん、
でまあ郵便局もね、各事業会社に分かれますので、うん、まあ、その資産の管理をね今行っているところですけれども、
はい、まあ、民営化はどうですか。こう局内では実はみんなドキドキしてたり平気だったり
、まあ、不安に思っている方もまあおられる方はおられるんですけども、うん、私自身はねそんな全然心配はしてないんですよね、
うんうん、
と言いますのは20歳まで生きられないって言った私がですね、まだ生きている、いや、うん、 生かされているわけですよね、うんうん、で幸せな結婚をした、うんうん、だからこれから先も絶対素晴らしい人生が待っているだろうというふうに、ね、私は思っていますのでね、だからまあ心配はしていないわけですけど、
ねえ、はい、どうか安西さんも何にも心配ない感じなんですけど、 それでね、安西さんはなんかあの平成12年2000年度からですね、全帝神労働組合大阪障害者連絡会の会長ということなんですけど、えらい肩書きですけど、
まあ労働組合といってもね、要するに賃上げ要求とかするわけじゃないんですけれども少しでも障害者の採用を増やしてほしい、障害者に働きやすい環境を作ってほしいということで、うん、今日本郵政公社労働組合大阪障害者連絡会という名前に変わっておりますけれども、うん、まあ、あの、それでもね、障害者が働きやすいように、こういうふうに、まあ、頑張っているということでございます。
で、そのね、知性派の安西さんが、現在、その奥様ですね、知的障害を持つ美希さんに惹かれたのはどんなところなんですか？
そうですね。初めて会った時、ニコッと笑ってたんですね。もうあの笑顔がね、もう天使のような笑顔でね、あれでも、あーっと惹かれしましてね、もう本当に。
美希ちゃんは、むっちゃんのどこが良かったんですか？
優しいところ、
優しいところか、もうなんかね、一緒にいてほんわかしてくるんですけどもね、来週も安西夫妻にはこのスタジオにお越しいただきまして、次回は美希さんとの運命の出会いでお話を伺いたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか？来週のゲストは今週に引き続き車椅子の郵便局員、大阪西郵便局総務課主任の安西睦夫さんと奥様の美希さんご夫妻です。安西さんは一昨年障害者の作業所で知り合った知的障害を持つ奥様美希さんと結婚されました。お二人の運命の出会いからアメージングな結婚生活についてもお話を伺います。どうぞお楽しみに。安西さんのお勤めの大阪西郵便局の映像もインターネットムービーでご覧くださいね。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。